曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験して様々な情報をお届けするグルクンラジオ、略してグルラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは。グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティの楠木と
ベッチです。
はい、今日最初のコーナーはグルスポ、トークテーマは夏レジャーになっております。後半我流操作では、まあ、マンホールスタンプラリーのお話ということになってます。ツイキャスでのコメントをお待ちしております、は
い、お待ちしてますということで、ツイキャスの方コメント早速いきましょう。
はい、
ほかまさんからこんばんは、あちさようということで来てます ね
湿度も高いからね、余計体感暑いですよ ね
長谷川さんから、はい、こんばんは、しかし暑い、暑すぎる、
もう全国的に暑い、
そして今夜の阪神は寒すぎるということでメッセージ来ております。
負けてますね今ね、
冷却効果がある、
そうね、それはちょっと困るね暑くなってもいいから買っていただきたいという感じですけどね、ちょっと調子が出ないようですね、はい、う
ん、でも今日の沖縄は久しぶりにこんなに雨が降りましたね。
そうですね、なんか昨日の夜ぐらいがすごいなんかピカピカするなと思って、
そう
雷がすごかった。
なんか今日のも朝方の方の雷とか音すごくなかったですか、
ね、すごかった、すごく近くに落ちたのかなとか、で仕事行ってても職場でもしょっちゅうも音が聞こえて午前中もひどかったし、やんだかなと思ったらまたね雨と雷がっていうことで、雷を結構ね伴う雨でちょっとドキドキしますけどね、雷は
こう。そうなんですよね。
電気的にね、
こう
家にの家電製品とかが不安になるという感じがしますけどね。
私スタジオまで沖江通りを歩いてきたんですけど、はい、結構雨しっかり降ってたんですけど、うん、まあ沖縄の方かなっていう人たちが30人ほど傘をささずに歩いていて、
沖縄の人傘ささないって言われるよね、
ささないなと思いながら、ささない人が多かったんで、もうカウントし始めたら結構な人数いたんで、途中でやめましたね、
途中でやめるレベルで、
そう、それで30人、
で結構ね、あの朝とかの通勤時間、高校生とか中学生とかも、なんか全く傘をささなくて、なんでこんなに濡れるのに傘をささないんだと、
ね、
お家出るときから多分降ってたでしょみたいな感じの子供がいっぱいいて、それが大人になった30人ですかね。
そうなんですね。もう本当に子供半分大人半分みたいな感じでしたね。そうなんです。
なんでさしてくれないんだろう、コンビニもね今、大きくて安い傘たくさん売ってるのにね。
そうなんで、ね、皆さん風邪ひかないようにね、傘はさしてもらいたいなと思います。本当に体のためにですよ。
そうですよ
はい、ということでグルクンラジオ、略してグルラジは 78.0 メガヘルツ FM 那覇での放送のほか、ツイキャス、リスラジでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン沖縄、メールアットマークグルクン沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけでグルスポのコーナーなんですけれども、
はい、
あのもうねサッカーはね、もう負けだらけで、もう何もね喋りたいことがもう何もない状態なんですけれども、本当にね FC 琉球実は、はい、ちょっとラジオでも喋ったかな、あの今岐阜にいる、あの前田良一選手が、 そのシーズン最初に得点を決めた相手が、はい、
落ちるってやつでしょ。
そう、うんうん、でもあの時って琉球調子が良かったから、うんうん、いやこんなん決められても全然大丈夫って思ってたら本当に調子悪くなってきたんで、うん、デスゴールって本当にあるんじゃないかなと。
そういう人やめてほしいよね、本当に
思い始めましたね。もうここまで来るとはい、もうねちょっとね、うん、チームとしてはそろそろ補強しないとまずいんじゃないんでしょうかと思いながら。
監督変えてもダメなんだね。
監督はあのサガン鳥栖です、変えたのは。はい、
勝ったので、じゃあ琉球も監督変えたら変えるの、うん、勝つのかな。
これはもう補強の方だと思いますね。
大変ですな、
うん、というわけでサッカーは以上でございます。ま
あ、野球もねいろいろ喋ろうかと思ったら先週のチケット外国人の話ですよ、うん、
はい、はい、
これであの謎だなと思ったらなんかいろいろネット見てたらやっぱり、うん、あれ野球なんでね、
う
ん、チケットっていうのは他は言わないんだと思って、
う
ん、まあ、ちょっと、まあ、あの野球好きな方はね皆さん分かると思うんですけど一応外国人枠っていうのがあるんですよ、
うんうん、
1軍に登録できる外国人の人数っていうのが決まっていて、
うんうん、
4人なんですよね、うん、4人まで登録できて、まあ、ピッチャーとピッチャー以外の人を、まあ、全部ピッチャー4人とかダメ、全部ピッチャー以外4人とかダメ、
うん、
で、
うん、
1人3人とか2人2人みたいな感じで登録、1軍に登録していくというような感じであのやってるんですけれども、まあ外国人ってほらサッカーとかいっぱいいるイメージがあったんで、うん、こういう人数の制限もないのかな。サッカーは
人数の制限どうなんだろう、気にしたことなかったです ね、
あんまり、うん、野球はすごいこれちゃんとはっきりあるので、
うん、
あ結構スポーツで違うんだなってちょっと思って改めて調べてみた次第でございました。
というわけで前半は夏レジャーというトークテーマでお届けしたいと思いますが、はい、その前にツイキャスの方をコメントを紹介していきます。はい、ドサンコグルクンさんから、ハイサイ今日の札幌は34度超え、しかもムシムシ、沖縄より暑かったかもということで。
考えられない、沖縄より暑いんじゃないかな、34度っていうことはね。
だってもう今日雨だったからすごい涼しかったですもん、ちょっと
湿度があるだけでね、温度はなんか低かった感じがしますね。
はい、長谷川さんから、来週火曜日神宮行ってきますということで
応援よろしくお願いします。
はい、
勝ちたい。
袴さんから琉球攻略されてきたねということで、そうなんですよね、だいぶ攻略されてきたので、ね、勝ちたいな。はい、長谷川さんから空ってポロポロやりすぎだよねということで、
守備がねちょっと悪いという、
はい、かっちゃんさんからペックス
こんばんは、
兵庫もお昼35度やったということで、
もう沖縄が涼しいよね、
沖縄もう避暑地沖縄になっちゃう、
ね、本当よ ね、
ほかまさんからバスケは一応縛りがあるよ、
うん、
ってことで。
そうなんだ、外国人枠ってちゃんとあるんだね。
バスケはでも特にそれ制限しないと大変なこと
になりそうですね。全部外人になりかねないよね、
日本人いないみたいなチームになっちゃうかも。
どこだこのチームみたいになっちゃうからね。
トリオンさん、
はい、
入ったーい、北海道からの参加です。
ありがとうございます。
元女子レスラーで介護職をしている一方で、心霊心理カウンセラーとしても頑張っていますが、三つ子の孫がいるおばあちゃんです。
もうバイタリティがすごい、
もうなんかもうツッコミどころ満載すぎて、もうすごい
心霊心理カウンセラーめっちゃ気になってますよ私、
ね、我々はい、
オカルト番組やってるので、うん、ぜひそちらの方にも、
はい、
お願いします。
オカルト FM エリア78で検索してみてください、はい、
お願いします。
はい、いやよろしくお願いしますということでね、夏レジャーっていうことなんですけれども、はいはいはい、夏レジャー、何が思い浮かびますか。
夏レジャーって言ったらなんか、うん、よくニュースとか見てたら、うん、何日とかってやっぱりビーチでほら海の家があってとか、うん、でプールには人がたくさんみたいな感じですけど、うん、沖縄の夏レジャーって、
うん、
バーベキューというかビーチパーティー以外に思い浮かばない正直。
うん、
なんか海の家とかイメージなくてみんなこのテントにビーチパーティーやってるみたいな感じかなって思うんですけどね。
ビーチにたくさん人がいる状態ってあんまりないですからね、その水着着た状態で、
う
んうん、もう観光客の方しかいないので、
暑いもん、
地元の方はね、 うん、もう屋根があるところでお酒を飲みながら
夕方からね、
うん、それもねっていうのが多いですからね。
多いと思いますね。うん、でプールってあんまりないでしょ、沖縄。
ないんですよね。
大きいプールってないんじゃないですか。うん、
というか作っても観光客の方ですら行かない可能性がね、うん、海があるから、
うん、観光客の方は多分海の方がいいんじゃないかと思いますしね。
で沖縄の人は泳がないから、うん、儲からないんじゃないですかね。
まあね、うん、結局のところはね、うん、スポーツジムにあるぐらいかなプールはって感じ、うん、レジャープールっていうのもないもんね。
ね、長谷川さんから夏レジャーはキャンプ、うん、レジャー自体20年以上していないかもっていうことで、うん、
なんかね夏って言ってほら子供を連れてどっか行くとかね、
うん、
それでまあレジャーするっていうのはあるかもしれないし、例えば子供が大きくなったりとか、
うん、
まあ、別にあの子供がいないお家とかやってくると、
うん、
わざわざ暑いのに出ないという可能性もあるわけですよ。
はい、
今は結構この子供たちも学童保育って預けられてるじゃないですか、夏休みをあのご両親お仕事なさったりしたら、うん、そこで結構ね、うん、遠くまで連れてってくれるみたいなんですよ、海洋博とかね。
そうなんですね、うん、
だからあの親は週末どこか連れていかなくてもなんか大丈夫だったりとかするみたいで、ますますこうレジャーの感覚がね、夏休みってなんかレジャーっていう感覚が薄れていくなっていう気もしますけどね。
そういえば結構夏休みはその多分学童の子たちかなって思うんですけれども、うん、すごいあのゾロゾロゾロっと団体で、
はいはいはい、
あの乗ってきて楽しそうに、うん、あの乗ってるのを見かけますね、よく。
学童の先生大変でしょうけどね、
学童の先生も大変そうです。楽しそうよね、もう階段ところとかも急いでる人がいるから早くこっち側に寄ってみたいなもう叫び声が聞こえて、ね、いいですよ焦ってないから私みたいな、普通に階段降りてるからいいよと思いながらね、学童の先生大変だなって思いますけれども、うん、長谷川さんから、
はい、
暑い時は冷房の効いた部屋にいるのが一番っていうことで ね、
うんうん、ショッピングセンターとか行っちゃうしね、
う
ん、やっぱり
はい、はい、トリオンさんから、はい、お二人は霊感あるのかしら、
はい、
全くございません。
全くないですね、
はい、
全く1ミリもないです。
はい、残念ながら、
残念ながらです。
だからこそ番組でいろんなメッセージをいただいて、
はい、
うん、
怖い気分を ね、味わいたいということですよね。
はい、かっちゃんさんから、うん、暑い時はかき氷食べるのが一番ということでね。
私もアイスよりはかき氷の方が好きだな。この甘いのはねちょっと暑い時に辛いところはあります、ね、
で私沖縄に来てからかき氷あのシークワーサー味があるからシークワーサー味よく食べますね。
なるほど、
さっぱりして美味しいですね。
そうね、さっぱりしてますよね。
どさんこぐるくんさんから、はい、先週末、うん、琉球居酒屋の店主に誘われて、うん、お店のお客さんたちとビーチパーリーしましたよ。
おーすごい。
北海道の海岸で三線の音色が響きましたということで、素敵ですね。
北海道の海でビーチパーティーか、
ね、
いや私もあの生まれは北海道で、
うん、
まあ、夏場はね年に1回だけ、うん、まあ、父親の会社の何かで海に行くってことあったんですけど、
うん、
やっぱり海の色が全然違いますよね。
うん、
沖縄来て本当にそれはびっくりしましたね。
ね、もう全然違いますからね、沖縄だけ海の色が。
そう、テレビとか見ててもね、うん、やっぱりあ違うなって思ったりしますけどね。でもやっぱり夏場海に行くっていうのは楽しいわけですよね。
はい、まあ、私結構そうですね、海じゃなくって何年か前はあのカヤックやりに行きましたね、夏。
川、
うん、川、川でカヤック、カヌー、うん、はいはい、をやったりとかしましたね。
楽しそうですね、うん、そういうのね。川下り的なもの楽しいかもしれないですね。
そうで、うん、結構あの木も茂ってるので涼しくて、
うん
うん、夏レジャーとしては
水辺にいるっていうだけでもね、
そう
気持ちも音とかもいいしね、
うん、おすすめです。
いいですね、はい、レジャーっぽい話が出てきました。
そう、ちょっと出してみました。
ありがとうございます。
もう数少ない私のレジャー話です。も
レジャー話ゼロなんで、なんでこのテーマにしてるんだって話ぐらいないんですよ。
来年の夏このテーマまた来たらどうしようっていうぐらいネタないので、
ちょっとやっとかんといかないしね、夏レジャーね、
うん、なんかね楽しまないといけないですね。メッセージの方いきましょうか。ほかまさんから、沖縄出身だと暑さに強いって思われるけど僕はクーラー育ちだから弱いっていうことで。
本当そうですよ、
うん、
もうクーラーついてないとこないから沖縄とかだとね、
本当に もうだってちょっと外に出て中に入ったら逆にもう寒すぎてびっくりみたいなことも多いので、
うん、なんか本当に雨に濡れたりしたらね、うん、クーラーの部屋に入って本当風邪ひいちゃうからね、気をつけなきゃいけないですよ。
あと乗り物系もね結構寒いので、うんうん、ちょっと上に羽織るものとか、
もちょっと寒かったりする、
そうなんですよ、ね、あとバスもね、うん、結構ガンガン効いてるの で、
そうですね、
上着必須ですね。
かぶり物じゃない羽織り物
怪しいですか、かぶっちゃったら
羽織り物大事です、
はい、大事ですね。長谷川さんから海行きてえなっていうことで来てますね。いいよ、うん、ということで皆さんね、あの夏の終わりにぜひあのまた夏レジャー何か楽しいんだよって話があったら、ね、はい、ぜひぜひ教えてください。
我流操作、
はい、
ね、まあ、夏レジャーというか夏休みねこういうのもあるよっていう紹介がてらですね、うん、今日お話しするのは、
はい、
下水道マンホールスタンプラリー2019というのをやってまして、うん、まあ、毎年やってんですけど、
はい、
これ下水道のこのマンホールっていろんな柄がついているの、うん、気がつく方もいるかと思うんですけど、
はい、
市町村とかによってもね、いろいろなこの市を市とか、まあ、地元を象徴するような柄がついていたりとか、うん、カラーマンホールといって、まあ、色がね綺麗についているものとか、
うん、
いろいろあるんですけれども、まあ、結構人気あるんですよこのマンホールのね、これ写真撮ってる人とかが結構いたりしてね。でこのスタンプラリーというのがありまして、今回ですね私もスタンプラリー今やっている途中です。
途中
なんですね。まだまだ途中なんですけれども、うんうん、
はい、
どこでやってるかって言ったらね、大体あの北部で2カ所、本部町名護市、
うんうん、
で中部がうるま市、読谷村、沖縄市、嘉手納町、北谷町、北長城村、中城村、宜野湾市、西原町、
うん、
で南部が浦添市、那覇市、与那原町、南部町、豊見城市、南城市、離島エリアが石垣市、渡嘉敷村、久米島町というところでね、
うん、
あのスタンプラリーをやっているんですね、
はい、
でこのスタンプラリーを貯めるとですね、うん、3個集めると、
うん、はい
はい、じゃあちょっとツイキャスの皆さんには見ていただきたいんですけれども、かわいい、ね、マンホールの柄の入った、クリアファイル、これ全員もらえるというやつですね、
うん、
3個を押したところでこれもらえます。
結構早い、
うん、3個、そうなの、3個結構早いのね、
結構ありますよ場所、
うん、そうなので、次に、
うん、
8個で今度は抽選になる、これは全員プレゼントなんですけど、うん、抽選になるんですけれども、うん、下水道バッグというかトートバッグが、こういった柄の入ったトートバッグが抽選ね、これ応募できると、
うんうんうん、
で15個で下水道ポロシャツ、これ通称ゲスポロっていうんですけど、うん、私も実はゲスポロを持ってるんですけれども、
持ってるんですか、
はい、ちょっととあるところから入手して持ってるんですけど、はいはい、これをまた抽選で応募できると、ね、で全部クリアすると何が応募できるかって言ったら、
うん、
めっちゃ欲しいんですよ私これ、
うん、
本物のマンホール
本物のマンホールもらえるんですか、
はい、もらえるんです、あ、もらえる、抽選、
ね、抽選でもらえるんですね、
う
ん、
でもねこれ離島があるからもうどうしても無理なんですよ、
うん、
だから離島まで頑張れた人には、
はい、
抽選じゃなくて全員にあげてほしいなって思ってる、はい、これ一応ねあのお一人1枚っていう感じであの、
うん、
スタンプラリーやっているんですけど、実は各自治体でね、はい、独自のプレゼントを準備されているところもあるんですね、
うんうん、
私今あの4カ所ぐらいしかまだ回ってないんですけど、
はい、
おすすめがですね、
うん、
失礼しました、
はい
はい、おすすめが豊見城市のコースター、
コースター、
うん、豊見城市のあのマンホールのね、
うん、
柄のコースター、
うんうん、
あとね一番おすすめが南城市なんですけど、
はいはい、
缶バッジが来るもらえるんですね、このバッジがあの過去あの南城市合併しているので、
うん、
過去の知念村とか、
うんうんうん、
そういった知念村とかもうない自治体の名前が入っているマンホールの柄のバッジで、
うん、
失礼します、うん、そういうのがあってとても可愛い、で那覇市にはですねマンホールカードも配布してますので、
うんうん、
マンホールカードって結構集めてる方いて、私も行った時にあの住所と年齢ぐらい書いてくださいみたいなのがあるんですね、
うん、
したら私の上なんかみんな兵庫県とかからいらしてる方もいて、結構皆さん、
ね、すごいですね、
このマンホールカード集めてる方いるので、それもチェックしてみてほしいんです。こう茶谷町もね、マンホールカードあるみたいので、今度また行こうかなと思ってるんですけど、これですね、実はあの注意してもらいたいのはですね、土日対応してるとこ対応してないとこがあって、
あ、
やっぱりね、あの子供さんは休みだけど、あの親御さんはねお仕事って方も多いと思うので、
そうです
よね、ちょっと注意していただきたいんですが、
南
部地区は結構ね日曜日はダメなんで、土日ダメなんですよ。
そうなんですね。
ただ浦添市役所は、浦添市役所の本庁舎の1階ロビーにあります、あの電話のと公衆電話の横に置かれているんですけど、こちらはね、あの警備員さんもあのいらっしゃって空いてるんですね、あの住民票を取る機会とかあるんで、なので土日もスタンプ押せます。あとね、灰原町役場の方も、スタンプ置けます、押せます。ただ土日だったらこのなんだろう、クリアファイルがもらえないとかいう可能性はあるんですよね。ただ、中部は結構ね空いているところが多くて、例えば沖縄市役所とかもですし、嘉手納は道の駅嘉手納です。あと茶谷町は茶谷町観光情報センター、こちらでマンホールカードも配布されているということですね。あと北長久保村であればライカム、イオンモール沖縄ライカムであるということで、これもいいなと思いますね。で中城村は中城城、あと管理事務所、中城城市管理事務所、あの城市のところにあるんですけど、そこで押せるそうです、で宜野湾市は宜野湾マリン支援センターとかね、で西原町も役場の方で押せるということで、ほぼほぼ押せます中部は。だから中部あたりをドライブでね回りながらやってみてはどうかなと思うんで、すぐね多分対応できるところでクリアファイルをもらえる場所あるかと思うんで、ちょっと前もってね役所にお電話してみたりしたらどうでしょうかね。これ場所とか一覧はですね、ホームページで沖縄県の方のホームページに載ってまして、マンホールスタンプラリー2019とかで検索すると沖縄県とかで出す、やると、簡単に出てくるので、これぜひおすすめです。子どもさんたちのね、自由研究ではないけど、この下水道とかのイベント結構あるんですよ夏、上下水道センター見れてるとか、そういったイベントも普段できないイベントもあるので、ちょっとネットなんか探すと無料でねこういった自由研究もできそうな体験とかできる場所もあるので、チェックしてみてほしいなと思います、このマンホールスタンプラリーの方はですね、8月31日までになっているので、もうぜひぜひね皆さん行ってみてほしいと思います、ただスタンプを押すだけでもですね結構ね可愛いんですよ。
そうなんですね、
用紙がねとても可愛くて、ただちゃんと用紙もナンバリングがされててね、不正ができない、ちゃんと構成にやってますのでね、
そうなんですね、
ぜひやってみてほしいなと思いますね。
はい、
ツイキャスは、何かありますかね、魔法の話。
ちょっと草薙さん動揺しないでくださいね、広島7点目入りましたということで来てますね。
今日野球なんかなかったんや。
はい、ドサンコグルクンさんから、全部集めた時にもらえるマンホールの柄が気になる、ということで、一体何がもらえるのか。
絶対全プレイにしてほしい。
はい、長谷川さんから、マンホールって地域によって違うから探し回るのが面白いって聞いたことあります、ということでね、
そうですね、
私赤島のマンホールが好きです。鹿が乗ってる、かわいいんですよね、
これ結構ね面白いですよ、この柄とかをよく見ているとね、地域柄がすごく出ててね、カラーマンホールも綺麗だったりするので、旅行先で探すの楽しそうですね。これもちょっと下見ながら歩いちゃうっていうね、上ばっかりじゃなくてね、
スイッチブレードさん、僕ロッテファンっていうことしてます。
ロッテ状況どうなってますかね、ちょっと阪神情報しか見てなくて申し訳ない。ではもう今回の、ね、我流捜査はマンホールスタンプラリーということで、スタンプラリー結構面白いなということで、もし集めたよっていう人とかね、いて、もしかしてマンホールが当たったっていう人は、ぜひ写真を送って、番組まで送ってください。よろしくお願いします。
見たい。
もうあっという間のエンディング、
ね、
8月最初の放送 もうエンディングになってしまった、もう8月ですよ。
8月早いな。
早いですね、 はい、グルクンラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。次回のグルクンラジオ、略してグルラジオ、トークテーマは沖縄市、
沖縄市、
はい、うん、そしてぐるぐるドライブ沖縄市編ですね。正しく沖縄市の情報をまあ先月のね、あのグルドラ聞いていただければ、はい、なぜ私たちがそう言ってるか分かると思うんですけど、うん、正しく沖縄市の情報をお伝えいたします。
はい、お楽しみに、
ね、お楽しみにしていてください、はい。はい、もう夏休みなんだかんだでね、7月終わったらね、うん、意外と早いんですよね。
そう、8月からあっという間ですからね、うん、終わるまで、
ね、宿題あるね、うん、子供たちはちょっと頑張ってやっていかないとまずい時期になってきましたよ、うん、そろそろね。あの特に自由研究しょっちゅう自由研究って言うけど
早めにね、
自由研究は早めにやらないと、うん、結構大変ですよ。あの星の観察だって2日で終われないからね天気のいいからやらなきゃいけないから頑張って、ね、皆さんやってほしいなと思います。
はい、
はい、次回は8月9日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はクスノキと
ベッチでした。
さよなら、
さよなら、また来週、
来週。